人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、今週は活動写真弁士の片岡一郎さんをお迎えしてお送りします。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
2度目のご出演ということになりますよね。
そうですね、片岡一郎さん、この番組では2022年ですね、の8月の放送で、2階建てでですね、お招きして、以来の、ご出演になりますけれども、まあもうその時の話は面白かった
ね。
面白かった。
その時もリモートをつないでお話伺ったんですけど、リモートの調子が良くなくてですね。
そうだった。
でもそこ見事にトークでつなぐっていうですね。
なんか活弁士のやっぱりこう即興力というか場の対応力の底力を見せてもらったって感じでですね、めちゃくちゃ面白かった ね。
でこの度お迎えするのがまた福岡で、楽しむことができるんですよね。
そうなんですよ。新しい企画がですね、今度は全3回のですね、9月10月11月に展開される、新企画が準備されているということで、実はですね、今回また引き続き、片岡さんをお呼びになるのがもうこの番組でも割とおなじみになっている、博多活弁パラダイス実行委員会の上村理香さんなわけですけれども、今回ちょっとね、番組のご出演がちょっとスケジュール的に合わなかったので、上村さんが特別にですね、この番組にちょっと、というか僕宛にくださったメッセージがとても良かったので、ちょっとこの企画の紹介にもなっているので、少しちょっとそこを佐藤さんご紹介いただければと思います。
はい、今回の全3回の公演なんですけど、片岡一郎講義プラス実演活弁でたどる無声映画の世界第1弾、特撮の源流を探る旅全3回ということで、9月3日10月1日11月12日に開催されるんですが、上村さんからですね、今回の9月から11月にかけての公演の肝はここから始まる新シリーズであるという点ですといただいてるんですね。2020年に博多活弁パラダイスをはじめ、まずはいろいろな弁士を招いて、分かりやすいチャップリンやロイドなども上演しながら活弁に触れていただく機会を作ってきました。そして昨年から今年にかけてはそれを一歩進めて、毎回テーマを決めて作品を選定し、より深く無声映画の世界を楽しんでいただける入り口となるように企画を続けてきました。テーマを持った作品選定が無声映画の沼への誘い水だったのです。
なるほど。
そしていよいよ今回からは活弁を通じて無声映画史をたどる、無声映画の世界により深く分け入っていただく、また初めての方には解説付きでより作品世界を楽しんでいただくという、ガチ勢とビギナー勢双方向狙いの欲張り企画だということです。
なるほど。
片岡さんが実技である活弁と理論としての映画史研究の両方ができる出演者であることも大きく、その人材を活用しまくっちゃおうという企画でもあります。
なるほど。
ただ映画を活弁付きで見るだけではなく、少し理論や映画史の知識を入れながら見ると作品もより楽しめるし、知的好奇心も満たせるものになるのではないかという思いです。今回この新シリーズの入門編として、まずは全3回で開催します。そして来年はがっつりの第2弾も予定しております。そんなこんなでこんなメールを送るぐらいなら参加しろよですよね、ごめんなさい。本日はこれ収録日のことですけどね、本日はつなぎ町のつなぎ美術館に取材へ行ってきますと上村さんからメッセージ
上村さん忙しい中ありがとうございました。本当にね、
つなぎ美術館もこの番組も同じですけ
ど、ね、そうなんですよね。いやでも本当もうここにね、今佐藤さんを読み上げいただいたこの上村さんのもうこのメールの熱量よ、もうこういう思いでやっ っぱり本当になんかね、活弁そして映画っていうものの面白さを自らやっぱりね身を切りながらですね、うん、やってらっしゃる、この活動を応援しなきゃ、うん、わけにはいかない、ね、そしてやっぱりお届けされる本当にあの芸がいちいちですね、やっぱりもう素晴らしいものでもあるっていうことも含めてですね、うん、ここからねそのゲストである片岡一郎さんのお話、たっぷりお聞きしておりますので、
その熱量が伝わるのが今片岡さんどこにいるのって話からですからね
そうで、確かにね、いやもうぜひちょっとお楽しみいただきたいと思います。
はい、ではインタビューをお聞きください。今回はリモートをつないでお話を伺います。活動弁士の片岡一郎さんです。ご無沙汰しております。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。活動弁士の片岡一郎でございます。
よろしくお願いします。
片岡さんは以前、はい、アジビホールで、開催された時に、坂本雷光さんと一緒にご出演いただきまして、
あの時の放送がめちゃくちゃ面白くてですね、
映画の好き放題話して、
いやもうなんかその要は活弁の面白さももちろんなんですけど、うん、ちょっとその映画の源流に触れるようなね、うん、お話も聞かせていただいて非常に充実した収録だったんですけど、はい、今回改めて片岡さんをお迎えできて本当に嬉しいです。よろしくお願いします。今日は
よろしくお願いいたします。
まずは、うん、改めても初めてねお聞きになる方もいらっしゃるでしょうから、はい、片岡さんの自己紹介も含めて、ま、活動写真弁士とは、うん、からご説明改めていただいてもよろしいですか。
ですね、活動写真弁士というのはですね、うん、映画が、ま、発明されてから約30年間ぐらいですね、音がない時代がございました映画に、うんうん、でこの時代にほとんどの国では劇場でミュージシャンが伴奏音楽をつけることによって映画を見ていたんですが、日本では音楽に加えて語り部ですね、喋る人間がついて生でセリフとかナレーションを言っていたわけですね。これを活動写真弁士と言います。現在日本ではそうですね、15人ぐらいですかね、プロは、はい、
でそれをもうその活動の言ったらもうこう軸にして、うん、もう本当片岡さん今どれぐらいその活動写真弁士としての活動をやってらっしゃるんですか。
入門が2002年ですから、もうびっくりしますね、22年ですか、大学卒業してますね、その頃生まれた子がね。
本当ですね。いやもう本当にもう言ったらもうベテランの域だと思うんですけど、いやこれね実はね、僕先日もちょっとある映画のアーカイブ、フィルムアーカイブのことについて取り扱った海外のですね、うん、ドキュメンタリー映画を見てたんですけど、うん、そこにね実はね片岡一郎さんがお姿出てたりとかね、まあそれも含めて片岡さんね、もう今ね舞台が日本どころじゃないわけですよ。
そうっすよね、
世界を舞台にいろいろ活躍されていて、うん、実は今日のですね
この収録、ね、この
リモートも、うん、そうリモート収録もなんと片岡さんこれチェコから今おつなぎいただいてるんですよね。
はい、さようでございます。チェコ共和国から、お邪魔しております。はい、
チェコってドイツの隣のあのチェコですよね。
そうですね、オーストリアとかドイツとかスロベニアとかあの辺のチェコですね。
これちなみに何しに行かれてるんですか。
何しに行って、それ仕事に決まってる
じゃん。それはそうなんですけど、それはそうなんですけど、今回どういう形でそれ行かれてるんですか。
ですね、今回はまあ英語で言うとフィルムサマースクールという映画祭がこのチェコの、ウヘルスケフィラデシチという町でやっておりまして、今年で50年なんですね。うん、でその50周年にあたってやはりこうちょっと普段とは違うというか特別なことをしたいからお前ちょっと来てくんねえかということでですね、去年の9月ぐらいに連絡をいただきまして、伺うことになりまして、で今回この映画祭では、小津安二郎の聖徳集を組んでおりまして、私が、小津作品を2作品やりますし、それ以外も現地のミュージシャンの演奏で3作品ですね、全5作品小津作品が上映されるということでですね、すごいことですよね。だからこれは
じゃあ生伴奏もありってことですか。
ありです、ありです。
すごい贅沢ですね。
X をね拝見してると、うん、毎晩パーティーらしいみたいな書き込みがあったんですけど、
そうなんですよ。だからもうだんだんと僕今パリピになりつつありますから
パリピ活弁士っつって、ね、
そうですよ
ねえ、
いやでも今度、うん、そちらに行くときなんか大変ですからね。
本当ですね、ちょっとね雰囲気変わってるかもしれないです、いやでもちょっとぜひちょっとせっかく今その国際的なところでのお話に少し触れたので、うん、それもちょっとお聞きしてみたいなと思うんですけど、先ほどその片岡さん自己紹介いただくときにその活弁っていうのがその日本においては言ったらその映画が生まれてまだ無声映画だった時代に、その日本で、まあ、言ったらそういうふうにこう弁をつけて一緒にやっていくっていう、まあ、スタイルが生まれたっていうことだったんですけど、これ海外でも同じようなスタイルでやってたり したんですか、それともこれはもう日本独自のもの？
ですね、映画初期にはやはり映画とともに語る語り部みたいな人は結構いろんな国にいたんですよ、
はい、
それこそチェコでは、1907年に初めて映画館ができてるんですけども、はい、ここの館主だった、ビクトール・ポンレポという人が映画と共に喋っていたなんて記憶があって、当時はフェアシュテラーって言ったらしいんですけどね、というふうに、各国にいたんですけども、ただ興行の喝殺権を得るような圧倒的な人気を得たのはほぼ日本のみということですね。
これなんか片岡さんにこの質問するのもあれなのかもしれないですけど、なんでそんなに日本ではそれがこう定着して海外では言ったらそんなにこう定着せずだったのかっていうのはなんか終わりなんですか、
ね、なんで日本でこんなに人気を得たのかっていうのは、うん、本当よくわかんないですよ、うん、いろいろ説はありますよ。その日本では和芸が盛んだから、うん、日本で人気が出たんだっていうけど、他の国だって和芸はあるわけですよ。どうもそれ理由としてちょっと甘いなというのが僕の中であって、ただほとんどの国ではこの弁士みたいな人がいると人件費がそいつの分だけもったいないと、でだんだんと映画が発達して映像を見ていて音楽さえあればストーリーが分かるようになってくるから、あいついらないよねっていうことになってくるんですけども、はい、日本では弁士にお客さんがついて、
なるほど、
あの弁士がいる劇場に行こうじゃないかっていうふうになるので、うん、経済の理由で弁士が残ったっていうのは間違いないんですが、
なるほど、
じゃあなんでそんなに日本でのみ弁士が人気が出たのかっていまいちよく分かんないですよね。
なるほど、
これはだから日本って変な国ですよね。
なるほどな。でもやっぱその弁士自体にお客さんがついて、うん、まあ、それが言ったらその、はい、まあ、その興行を支えていたっていう事実っていうのは確かにおっしゃるように割とこうなんだろう、意味が通るというか、割と合理的な理由としてはありそうですね、
はい、片岡さんはその研究活動も積極的に続けてらっしゃいますけど、片岡さんご自身は、はい、何が理由だと思われてます、その日本においてこんなに発展されたっていうのは。
あ、これね話すと長くなりますよ。一つ仮説として立てているのは、うん、例えばインドとかで、はい、影絵芝居とかあと絵解きとかそういうビジュアルイメージに対して語りをつけるっていう文化が、まあ、紀元前に生まれてるんですね、
はい、
でこれがだんだんとシルクロードとかを経てどんどんどんどんそのアジアの方に向かっていって、それこそタイとか韓国とかでも影絵芝居とか絵解きってあるんですよ、
はい、
こういうのが日本にぐーっと入ってきて、でこういう元々の絵解きとか影絵芝居って神事芸能なんですね。いわゆる神様にお見せする芸能で、お客さんではなく神様なんですよ。これが時代とか距離を経るとだんだんと俗化していくっていう傾向が芸能にはあるんですね、庶民化していくというか、でその行き着いた先にもう最果ての地が日本で、最もその神事芸能の俗なものが活動写真弁士なんじゃないかなっていうのが僕の一つの仮説ではあります、ね、こういうこと言うと頭良さそうでしょ。
面白い、面白い、うん、いやでも確かにね、その本当にその、まあ、何かしらのその言ったらこう実演にそのなんか語りをつけていくっていうもの自体は割と結構そのスタイルとしてはいろいろあるよなっていうのは思いつくものもあるんですけど、やっぱりそれを映画に、しかもその要はすでに言ったら完結しているその、まあ、その映画っていう作品に対してそれをさらに付け加えて、うん、まあ、新しいその体験に仕立てるっていうのは本当にやっぱつくづくやっぱこうやってお話するだにやっぱ活弁ってすごいユニークな取り組みだなっていうふうに感じますね。
そうですね、こういう育ち方をしたというのは、うん、ものすごく面白い現象だなと思いますね、
うん、実際にその今チェコにいらっしゃるということなんですが、そちらの皆さんの反応はどんな感じでしょうか、
昨日は、もう客席が埋まって通路階段までお客さんが入って、あ、こっちには消防法ねえんだなと思ったようなそんな入り方ですね。
すごい。
終わった後も一度引っ込んだら拍手が鳴り止まないんでまた出てっちゃったりなんかして、俺なんかソリストかなみたいな、そういうすごい評判良かったですよ。だから
すごい海外の人はでもあのそれあれですよね、あの片岡さんは日本語でそれをやっぱり弁をつけられるんですか？
はい、そうです、日本語でやって、うん、で、チェコ語の字幕を出してということですね。
なるほど。
だチェコ語の字幕なんで、あの訳してもらったけど字幕チェックできないんですよ。本当に訳があって
分かんないです、
分かんない状態でやってるんですよね、
う
ん、
それはそうだ
信用してやるしかないみたいですね
まあだからある意味ではその要はチェコの方たちっていうのはそれをまああの 音という音としてあの楽しんでいる、音のスペクタクルとして楽しんでるっていうことですよね、
はい、そうですね、うん、
それでやっぱりそんだけ魅了してしまうっていうのは、
いやでも我々もねほら見せていただいたじゃないですか、やっぱりあの活動弁士の方のやっぱ語り口でやっぱめちゃめちゃ気持ちをこう持っていかれる経験だったっすもんね、
う
ん、
本当にそう、うん、本当にそう、あれやっぱ僕らもね初体験でしたけど、うん、やっぱちょっとこれはなるほど面白いわってなったもんね、
うん、うん、なるほど面白いなっていう人が少し増えてきてるのがありがたいですね、
うん、
なんか僕がこの仕事に就いた頃なんていうのは、うん、活弁なんかね、うん、食えるわけないんだから落語家になって趣味でやんなさいとか言われたんですよ、うん、あれも本当にひどい話ですけどね
いやなんか多分そのまあこれもちょっと横道にそれないように気をつけたいんですけど、やっぱその映画っていうものが多分そのそれこそ片岡さんがその活弁を始められた頃からさらに言ったら、僕もまあ映画のいろんな活動しててすごく感じることなんですけど、一回多分その要は劇場でシングルチャンネルで言ったらお客さんに対して届けるっていうそのフォーマットでできることのギリギリまでも行ったんだと思うんですよ。で 3D になってみたりとか、なんかあの客席揺らしてみたりとかいろいろやってみて、要はまあイマーシブとかって言いますけど、その没入型の映画体験みたいなものを環境としてできる範囲のことはいろいろやってみたなんだけど、あのそこに来てやっぱりそのやれることの限界というか、まあ到達できるその体験の質みたいなものの言ったらこう上限が見えてきた中で、もう一回その映画っていうものの現象に実はすごく三次元的にというか、あの単なる画面を受け取るっていうこととは違う、もうちょっとこうなんか複雑なこう空間の立ち起こしをできる、やっぱりその実演込みのその活弁っていうものがなんかもう一回再評価されてる感じみたいなのは、なんか映画業界全体がもう一回なんかそこに気づき始めてるのかな2020年代とかってちょっと勝手に思うんですけど、すいません、なんかどうなるんでしょうね。
だからあの応援上映とか、はいはい、あのマサラ上映とか、うんうん、結構そういう、まあ、古くはあのロキホラショーですよね、はいはい、ああいうふうに参加型の作品っていうのが、はい、実は映画も面白いんじゃないかっていうのはずっとあったわけですよね、はい、そこで今実はちょっと活弁が再発見されつつあるタイミングなのかなと思って、このインタラクティブな感じっていうのは、はい、やっぱなかなか他にはない、うん、感じですよね、うん、だから多分我々もね今こう割と演者がお客さんに発信するっていうことが多いですけど、はい、どうなんでしょうね、応援上映まで取り込んじゃった方がウケるのかなとか思う時がありますよね
そっか、だからまあそういう意味では片岡さんご自身も今またその、まあ、二十何年間活弁やりながらまだまだ新しいスタイルの可能性だったりというか、うん、活弁のまだ新しいやり方があるはずだっていうところはやっぱまだ可能性というか見るものがある感じですか？
そうですね、活弁のというか無声映画の可能性っていうのがおそらく
なるほど、
これから花開いていく、もちろんそのね興行の中心を無声が担うってことはなかなか難しいでしょうけど、アクションとかラブロマンスとかホラーって言ったような映画のジャンルの中にサイレントっていうのが入ってくるっていうのは、もう少し状況が整ってくるんじゃないかなって気がしてますね。
いや本当にそうなんだよな。ということでですね、
はいはい、
もう見事なもうね、
今流れでしたよね、
はい、できましたけれども、はい、いや実はですね今回、お呼びしたのは、片岡さんが今、今度ですね、9月10月11月とですね、うん、それぞれ福岡で、まあ、3回連続の、公演をなさるということで、これがあの片岡一郎の講義プラス実演、 活弁でたどる無声映画の世界っていうことのわけですけれども、うん、この企画についてちょっとなので入っていきたいと思うんですけれども、まず改めてすみません、はい、片岡さん、これどういう企画になるんでしょうか。
そうですね、今あのこう言葉で聞いて家庭なと思ったんですけど
確かに、
ね、もうちょっとね緩い方がいいような気がしてきましたけど、文字だとそんなね気にならないんですけど、まあ講義って言ってもですね、そこまでこうかしこまった感じでですね、はい、教えてやろうとか、メモしなさいとかそういうことではないですね、その本当に無声映画っていう、新たなジャンルを楽しむためには、うん、やっぱ多少知識とかそういうのがあったらより楽しみやすくなってくるんじゃないかというのがあって、だからやっぱ我々敷居が高いと思われがちなんですよ。
なるほど。
なのでまず上映の前とか後とかにこう無声画のここら辺が面白いよとか、上映する作品のこの辺が見どころだよっていうことをちゃんと伝えることによって、その敷居を下げていくっていう作業をしていこうじゃないかと、うん、でそれをするにあたって、ただその作品ごとに、今日上映する作品はこんなですよ、ほら面白そうでしょっていうだけだとちょっとこう弱いので、うん、では、それにテーマを持たせようということですね、
はい、
で今回はこのまあ、3回上映に関しては特撮というテーマで作品を選んで、そこでちょっと喋っていくことで、まあ無声映画、映画初期にこんな試みがあったんだよっていうことを皆さんにお伝えしたいという、うん、そこが最初のきっかけですね、うん、
なるほど。これあの今お話しいただいたところをちょっと順にもう少しあの深掘りしていきたいなと思うんですけれども、まあまずこの特撮っていうテーマをまあ今回その第一弾としてまあ掲げられた、あのまあその無声映画の上り口は本当に無数にあると思うんですけれども、その中から特にやっぱりその特撮っていうところにテーマを絞ったっていうのは今回どういうご意図があったんでしょうか。
2つありまして、1つはもう映画が生まれて割とすぐに特撮というものは試みられてるんですよね、
はい
はい、なのでもう映画の歴史と割と特撮っていうのはずっと一緒に並行して進んでいるということは、映画史を語るにあたって特撮っていうのは重要であるということがまず1つ、そしてもう1つは何といっても特撮って割とみんな好きじゃないですか、はい、興味を持ってるじゃないですか、うん、だから映画史の巨匠について話しますよだとやっぱりまだ敷居が高いけども、特撮について話すよって言ったらそれならちょっと行ってみようかなって、そういう気になる人がいるんじゃないかなというですね、コマーシャル的な視点から考えました。
なるほどな。いや本当にその映画史の中におけるその言ったら特撮っていうもののあのなんか意味というか意義というか、そもそもやっぱりその映画の原初が、まあ、その1895年とか96年っていうところでのそのね、あのリュミエール兄弟がその列車が到着するシーンを撮ってみたり、あるいは工場から出てくる人たちをドサッと撮ってみたりとかっていう、まあ、そういうようなところから始まってって、でまあそれは当然まあ音がないわけですけれども、でもやっぱそれを初めて見たそのあのなんだ、特にそのやっぱ列車の到着とかはそうだと思うんですけど、あのまあ当時そのサーカスみたいなあのそういうような環境でそれが初めて上映された時に、あのもう客席が本当に仰天して、あのマジでその迫ってくる列車からたじろいだみたいなあのエピソードが残ってたりしますよね。でそれやっぱ何かっていうと、やっぱその そこにあるはずのないものをがいきなり立ち起こって、でギョッとするっていう、そのスペクタクルというか見せ物というか、まあ、そういうような性質がもともと映画の初期もう一番初めにあった。でそこからやっぱりその映画っていうものがいろいろある中での、やっぱりなんていうんだろうな、そのこの世にならざるものを見せたりとか、あの現実だったらありえないものを見るっていうことのやっぱり高揚感だったりとか、あのそういう面白さみたいなのが多分あるんだろうなと思うんですね。だからやっぱそのそういう意味では今おっしゃってた通り、その特撮っていうものから入っていくっていうのは、なるほど、やっぱりその映画っていうものそのものに触りに行くルートとしても非常に機能的だなというふうに思いました。
そう言っていただけると、ありがたいですね。お客様もぜひよろしくお願いします
これあとその解説付きということで、まあ、あの今回で言えばどうですか、この上映の前に、その解説をなさられる形になるんですか、それとも作品一回見せてみてその後にこう受けるみたいな形になる、どんな進行になるんでしょうか。
考えとしては上映の前に、うん、 お話を割と詳しくするというやり方を取ろうと思っています。はい、実はその以前やはり博多で戦艦ポチョムキンという映画をやった時にもちょっと詳しめの解説をしようということで、やったんですよ。したら、主催の上村さんの想定する時間と僕の想定する時間があまりにも違いすぎて気づいたら1時間以上話していたということがありましてですね、今回はそういうことがないようにというのが一つのテーマとしてあるんですが、そのぐらいつまりでも無制限って引き出そうと思えば、ジャンジャラジャンジャラ情報が出てくるわけですよね。そこを、あまり冗長にならないように気をつけながら、おしゃべりをしていこうと。でそれを知った上で、あ、ここってこんなに面白かったんだとか、ここにはこういう工夫があったんだっていうふうに見ると、なんとなく流して見てしまうよりもそれぞれのシーンに意味が出てくるだろうということですね。
まあ、だからその、まあ、画面を見る時の、まあ、どこをどう見ればいいのかっていうことだったりとか、そこに実はすごい情報量だったりとかそういうものが隠れているよっていうことをあらかじめちょっと教えていただいた上でみんあの、一緒に見れるっていうことですね。
そうですね、
楽しみじゃないですかね。しかも、その後のその作品上映は、それはあれなんですか、片岡さんの活弁付きで見れるっていうことなんですか。
これやんなかったら怒られるでしょうね。
そういうことですよね。単なる解説だけってわけじゃないですもんね。
いや、その方が楽でいいんですけど、そういうのにいかないみたいなんで、私の弁士とあと全て生演奏で
お送り
します。
めっちゃ贅沢ですね。
じゃあ当時ご覧になってた方々と同じような空間で楽しめるってことですよね。
う
ん、
そうですね、まあ、解説がある分だけ昔より豪華
ですね。あ、そうですね。
なるほど。うん、でこれがですね、3回の連続講座になっておりまして、はい、まず1回目の、9月3日火曜日ですね、これがあの、1925年のもう、名作中の名作ですね、ロストワールドということなんですけど、これちょっとどういう作品なのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
これですね、原作があのアーサー・コナン・ドイルというあのシェルコームズで有名な方ですね、この方が、書いた小説が元になっておりまして、未踏の未踏の大地に行ってみたら恐竜がいたぞっていう、そういう話です。一言で言ってしまうと、で恐竜が本当にちゃんと動くんですよ、コマ撮りで撮っていて、映画の撮影そのもの本編の撮影はだいたい半年ぐらいで済んでるんですけども、その後の特撮に3年ぐらいかけてるというですね、そういった作品です。でこれがね、私恐竜大好きなんですよ、実は。だから、好きあらばこの作品やりたいというですね、野望を常に持ってやっている作品なんですが、見事に、恐竜が動くということと、あと当日もお話しますけども、これが後にキングコングにつながるんです、特撮監督がつながっているので、ということで本当特撮史上、特撮映画史上の最重要作品の一つがこのロストワールドですね。
なるほどな。ね、なんたってロストワールドなんて聞いたらさ、もう僕らその90年代以降に映画見てたような人間からすると、やっぱそのスピルバーグのね
ジュラシックの崩壊みたいな、
ジュラシックの崩壊みたいな感じになるわけですけど、もうそこにもつながっていく、本当にだからその映画の言ったら原初のやっぱり特撮のもう恐竜映画のもうオリジナルがここで見れるわけですね。
ですね、あのスピルバーグのロストワールド、あのジュラシックパーク2ロストワールドっていうのは、あれ街をこう恐竜がこうわーっと荒らしながら歩いていくシーンがあります、あれ明確にこのロストワールドでオマージュなんですよね、なのでその辺もつなげてご覧いただければと思ってますね。
ということですよね、だからやっぱその僕らが普段実は知っている作品と実はあのつながっていくルートみたいなものもあのたくさん見つけられそうで、これ本当に楽しみですね。そして10月1日またこちらも火曜日ですけれども、今度はこれ日本の映画ですね、これ渋川番五郎、これ僕ちょっと存じ上げないんですけど、どういう映画ですか。
これはあの映画史、日本映画史初のスター俳優尾上松之助という人が主演でございまして、この松之助が人気を獲得した最大の理由がやはり特撮忍術映画だったんですね。ほう、人が突然パッと現れたりとか消えたりとか、
なるほど、
そういったことをやって子どもたちが夢中になって、松之助ごっこというのが全国で広まって、中には松之助の真似をして高いところから飛び降りてパッと別のところに現れる、そのできるわけないのにやろうとして怪我をしてしまう子が現れたというぐらい、まあ、ヒットしたのがこの松之助という人なんですけども、この松之助1000本以上の作品に主演をしているんですけども、
1000本やばいですね。
現存フィルムが10ぐらいしかないという、だからほとんどなくなってしまってるんですね。
そうなんだ。
その中でも直 長編がほぼ 100% の状態で残っている数少ない本当に貴重な作品 でこれでも土蜘退治ですね、化け蜘退治をするところがですね、もう本当に初期のですね、なんて言ったらいいんでしょう、プリミティブな、今見ると他愛ないんですけども、こんなに一生懸命当時の日本人は特撮をやったんだということがですね、もうビンビン伝わってくるですね、愛おしくてたまらない映画でございますね。
あの豪傑ジライアを我々は拝見しました、あの福岡で、あれも尾上松之助の作品ですよね。
そうですね、
あのポッとね、ガマが、
そうぴょこんとね現れるっていうね、いやでもやっぱそれこそやっぱ当時のあの映像体験がまだ言ったらこう今よりもずっとこう本当にプリミティブな原始的な時代にあんなもの見ちゃったら、やっぱ本当それこそ今さっきおっしゃってたエピソードじゃないですけど、本当にそれ信じちゃいますよね、やっぱりね。
そうですよね、やっぱりね、やってみたいっていうのは分かりますよね。
ね、そして怪我しちゃってあの勉強するっていう、なるほどな。
おっしゃったようにその何とかしてこう土蜘蛛感をみたいな、なんかそういうこうシーンとかも垣間見れたとか、急にこう門が現れるシーンがあったりとか ね、あれもこう、あ、今の我々はあこうやって多分やってんだろうなまで想像はできるんですけど、なんかそういったこうウキウキ感というかね、なんかそういったものも感じました。
いや、またあの土蜘蛛が出てくるのは霧島山ということですので、あの九州の方々には
本当ですね、九州
馴染みが
ゆかりのある、
あろうかだと思います。
なるほど、これはまた楽しみだな、これが10月の1日でございますよ、そして、だあの3回目ですね、11月12日火曜日、こちらは、月世界旅行ですね、こちらもどういう、
もちろん、これは、ね、特撮 SF 映画の始祖と呼ばれるような作品ですね。もうおなじみ あのロケットが飛んでいって月に刺さるというあの場面が有名ですけども、ただこれ自体は10分ぐらいしかないので、これだけで終わるとさすがに怒られますからですね、こういった初期1900年代初頭の、特撮ものをですね、下世界旅行の他にも何本か取り揃えてですね、特撮バラエティパックとしてお送りしようじゃないかということでですね、まあこれからちょっと作品選定をグイグイとしていって、めくるめく初期の特撮映像の世界をお楽しみいただくというのがこちらの意図ですね。
なるほどな。これメリエスでしたっけね、ジョルジュメリエス、
ジョルジュメリエスです ですね、はい、今回 のパリオリンピックのねオープニングのセレモニーでもメリエスですとか、あとさっき話題に出たあのリメール兄弟の映像が使われたというのは、ね、ありますので、
いや、あの月世界旅行は僕たまたまちょっとあの自分があの映画の本をですね、あの自宅でちょっと見てる時に、あの小学生の娘がですよ、ちょっとあの横からあのお父さん何してんのみたいな感じでその本あの見に来て、で、あ、これこれなんかこれあれなんだよっつって、映画のもともと始まってすぐの頃に特撮を初めてやった映画でねって言って、でそれ YouTube とかでも見れちゃうもんだから、それでちょっとあの試しに一回ちょっと娘と一緒に見てみたんですよ。そしたら娘が結構気に入ってですね、これを。で、やっぱなんかその、やっぱそのプリミティブなというか、非常にこう、あの、原始的な、だけれども、はっきりとやっぱなんか驚きに満ちているというか、その、すごい純粋な映画的な喜びに満ちてる感じがあってですね、なんか、あの、何っていう理由じゃないんですけども、すごくなんかね、キャッキャキャッキャ言いながら見てました。
あのね、映画学校とかでは僕はあの生徒さんは一度メリエスの模倣は課題でやってみるといいなと、
本当にそう思います、
思ってはいるんですよ ね、それも CG 的な技術を使わずにどうやって現象の技術だけで特撮をやるかっていう経験は僕してみるといいんじゃないかなと昔から思っていて、
いや本当に
意外と完成度高いぞと、
それ
やってみると、
その通りだと思います。あの改めてだってこれ自分でやるってなった時に、実はセットめちゃくちゃ気合入ってんねとか、あの
そうなんですよ、
ここのやっぱり編集つなぎとつなぎでやっぱどうそれをこうパンとこう飛躍したように見せるかみたいな、コマの詰め方とかも含めて見てみると、いやこれ実は結構だぞってやっぱ驚きますよね、本当ね。
そうなんですよ。
いやこれめっちゃ楽しみじゃないですか。
しかもね、片岡さんの
ですよ
語りでですよ。
そうですよ
ね、贅沢
贅沢やね。これは大いに楽しめるね。
今までもこの作品をこう上演されたご経験っていうのは多くあるんでしょうか。
そうですね、今のところ今挙げたロストワールド、渋川番五郎、月世界旅行に関しては全てやったことがありますね。ただその3回目の まあ、バラエティパックといいますかね、特撮特選集のようなものに関しては、まだやったことがないものもですね、入れ込もうかなというふうには思っております。
いや、前のお話のところでも少し触れていただきましたけれども、やっぱその無声映画の面白さを、まあ、やっぱりこうディグしていきたいというか、展開していきたいということでの、まあ、今回の企画だと思うんですけど、まあ、これは見りゃ分かるって話でもあるのかもしれないんですけど、もう少しちょっとそれを言葉でも捕まえてみたいなと思うんですけれども、まあ、今一連お話しされたことの中にももう含まれてるかもしれないんですけど、片岡さん、そのやっぱ無声映画の面白さっていうのは何なんだろうっていうことで、お話しされるとしたら どんな感じでお話しされます、それって。
ですね、無声映画って、まあ、もちろんその無音で上映されることっていうのもありますけれども、はい、基本的には音楽だったり弁士だったりが伴って現代では上映されます、はい、まあ、昔もそうですけどもね、はい、ということはその場で今お客様の前でやっているものが世界最新作なんですよ。
なるほど。
100年前だろうが120年前だろうが関係ないわけですよね、うん、今が最新作なんだ、常に最新作を我々がやってるんだっていうところがあって、これはやっぱ映画が最新作、うん、今の映画がどうやってもたどり着けない境地をすでに獲得している、
確かに、
っていうところだと思いますね。
なるほどな。だからそのある種その音がないっていうで言ったら、その弁士のパフォーマンス実演を伴わないと、その言ったらこう一つのパッケージとして成立しないっていう、その言ったら言葉選びますけど、その何だろう、未完成な状態の、パッケージであるっていうことだからこそ、逆に言うと突破できるというか、その新しさに可能性が開かれてるっていうのは、なるほど、確かにおっしゃる通りですね。面白い。
だから制限って可能性でもありますよね、そういうことかなとは思ってます。
そうですね、まあ、逆に言うと、だから本当にその1920年代ぐらいですけどね、トーキーとかって言ったらその、フィルム自体に言ったら音がちゃんとこうプリントできるようになって、はい、でもうそのもう完結した作品として届けられるようになったっていうことは、そのクオリティコントロールとしてはもちろん、その揺らぎのない一定のものを一定の形で届けられるっていうことは、これもちろん産業的には OK だったのかもしれないんだけど、
はい、
まあ、確かに、でもそのパフォーマンスの実演の面白さというか、その揺らぎみたいなところ、遊びというかみたいなことでいくと、確かに何かを得たけど何かを失ったというか、みたいなことではあるのかもなって、ちょっと今改めてお話聞きながら思うところです。
まあ、もちろんね、そのパフォーマンスが下手くそだったら何もかも失ってるってことになるんですけれども、それはないように気をつけますので、はい。
いや、となるとやっぱり最初のね、応援上映とかの話にもなりましたけど、はい、まあ、何度も上演されている作品だとしても、やっぱり活動弁士としては、その時のお客さんのこう出してるなんとなくなこう雰囲気みたいなのも感じ取りながら、やっぱ間を調整したりとか、これ無意識の話かもしれませんけど、なさってるんですよね。
これはやっぱりお客さんとして作っていくものですから、常に変わっていきます。まさにこのチェコ、昨日大津安二郎の生まれたら見たけど作品やったんですけど、ここで笑うんだとか、そういうのがダイレクトに来ましたね。
やっぱそれによって微調整したりっていうのもやっぱあるわけですね。
変わっていかざるを得ないですね。その、まあ、本当昨日の例で言うと、お父さんが子供たちから反発を受けて、まあ、初めての親子喧嘩みたいなことになって、でお父さんがこう子供が寝た後に奥さんに向かって、酒でも飲まなきゃやりきれないよって、こう日本人的にはちょっとしんみりするとこじゃないですか。チェコの人たち大爆笑。
へえ、面白い。
なぜっていうぐらい。でもやっぱそれはそこでしか得られない空気感なので、そしたらやっぱりこっちも、ね、字幕があるので、そんな好き勝手なことは言えないですけど、当然そこに合わせた世界観作りっていうのはしていきますから。はい。
面白いですね。でも確かにその、そこで笑いが起きるっていうのは、その酒でも飲まなきゃやってやんねえよっていう、そのしみじみポイントが、逆に言うとそこが笑いになるっていうのは、やっぱその笑いの質だったりとか、もっと言えばその世界との関係の結び方とか、出来事とのそのなんか捉え方みたいなものの、やっぱり違いっていうことだろうと思うし、でもやっぱそれと、それこそそのやっぱり実演される側も、やっぱそれとこう、パフォーマンスの行き先ごとに出会い直し続けるみたいなことでいくと、 あの映画をいくらにでも、なんだろうな、もう一回出会い直してることでもあるわけじゃないですか、うん、片岡さんご自身がみたいな面白さきっとありますね、これね。
そうですね、やるたびに、ああここはこうやればいいのかなっていう発見があったりしますし、うん、そういった意味ではお客様が見ていても、例えば世界旅行なんて見たことがある人が映画ファンだったらかなりいると思うんですけども、うんうんうんうん、それがあこういう視点で見るとまた世界が違って見えるなっていう発見につながっていくんじゃないかなっていう感じもしますよね。
いやもう本当なので、この3回講座はね、あの映画ファンとしては、うん、だし映画ファン以外の方もですね、うんうん、あの本当にこれをまず原体験としていただいて、うん、次なるねこうあの体験にまたあの踏み込んでいくきっかけにしてもらえたらなと思うんですけれども、うん、
はいはい、
これあの、まあ、今回まずこの3回講座を、企画されて実際に やるっていうことだと思うんですけど、あの上村さんからは、はい、実はこれはあの私どものまだ第一歩であるみたいなことをですね事前にちょっとお聞きしていて、はい、あの今後もいろいろなんかこのシリーズみたいな格好でこの講義と実演じゃないですけれども、この解説付きの、活弁スタイルっていうことをちょっとやっていきたいっていうことをお聞きしてるんですけど、あの片岡さんご自身なんかちょっとこれ、はい、それにあの今後の予定というか計画についてもちょっとお聞きしてもよろしいですか。
そうですね、まあもちろんね、今回のことを知っていただくのがまず今お話ししている第一義ではあるんですが、今後に関しては話に出ているのはグリフィス、 D.W. グリフィスですね、映画の父と呼ばれている、はい、あの監督の作品を通じて、グリフィスの代表作を通じて映画が映画になっていく、うん、そのダイナミズムを感じてもらうのもやろうじゃないかと言っているところなんですが、何しろですねグリフィスの代表作長いんですよ
あれイントレランスですけどね、
あのイントレランスをやろうとしてるんですけども、はい、3時間ちょっと
あるんですよね。やばいですよ、あれはなかなかの対策ですよ
そうですね、だから講座も入れて休憩も入れると4時間オーバーが目に見えてくるというですね、これはやってもいいのかどうかっていう悩みはあるのですが、まあでもね、やっぱりもうどうせ付き合うならみんなでさ、うん、押していこうよって、そういうことでですね、やろうかなと思って、はい、
なるほど、まあ落ちていこうよなのか登っていこうよなのか、うん、ね、うん、もうあれですけれども、すごいな。でもなんかあれですね、もうそれって言ったらこう映画学校のともすれば、うん、なんか講義というかそれぐらいの言ったらこう割と映画の本丸に触りに行くような講義になるんだと思うんですけど、うん、それをあれなんですね、視野に入れながらまずこの第一回になるわけですね
そうですね、はい、
楽しみやな。
その素地となるこの3回連続のものかもしれませんね、うん、もしかしたらね。
いやそうだよ、だって本当そのスペクタクル、うん、その見せ物、ね、特撮みたいなこととかっていうのは本当にもう映画のもう本来の一番のやっぱり強みというか、うん、あの大きな時空をなすものですから、うん、やっぱそれを ね、 こうね、ただ見るだけ 見ても分かんないものをやっぱりこうやっぱりあの片岡さんのね解説とともにね、うん、初めて体験できるっていう贅沢はこれはしないわけにはいかない
そういうことですね。だからもちろんね、九州一円の方もそうですし、はい、なんだったらチェコから来たっていいわけですよ、ね、お客さんがね、さすがに来ないでしょうけども、チェコからは
わかんないですよ。もう今回でも片岡さんにもイチコロになっちゃったチェコのファンができて、はい、うん、ちょっと次の公演は調べて来るかもしれない。
あ、ですね、博多だなんですね。もうね、ラーメン食べるついででいいですからね、いらしていただきたいなと思いますね。
そうですね。あと片岡さんご自身の、まあ、このシリーズ以外の、はい、今後のご予定だったりとか、あのご計画あればちょっとそれも最後にお聞きしたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、国内でももちろんですね、例えば映画音楽コンサートの司会とか、おう、そんなこともやったりします。もちろん弁士も当然やりますし、はいはい、あとは海外公演もですねまだ控えておりまして、うん、9月にアメリカ、うん、で11月末から12月の半ばにかけて、ドイツアメリカツアーというのをですね、やることが決まっておりまして、うん、はい、
もう世界の一郎片岡じゃないですか
そうですよ、もうあの野球のね、イチローが引退しましたから、もう世界のイチロー、私のもんですから。怒られますね、これダメですね、これ言っちゃね。
いやもう相変わらずお前なと思いながら、ね、さすがだなと思うばっかりですけど、
ドイツアメリカってすごいですね。
すごいね。
やっぱいろんなところから出演依頼が来ると、うん、別にそのもともとツアーとして話が動くわけではなくて、近いものをこっちでこことこことかやってるから君らちょっとジョイントしないかって言ってこっちから提案して全部まとめて動くんですよ。
な
もんですから今大変メールのやり取りが
本当ですね。これずっと続けられることで、うん、もしかしたらその海外でもその要は活弁っていうのが面白いとかっつって言って、うん、どうですかその海外の弟子入り希望者とかってそのうち出てくるんじゃないですか片岡さん。
ですね、フィリピンに、うん、まあ弟子ってことじゃないですけど、うん、私は一郎片岡に習ったんだって言ってたまに弟子やってる方がいますよ。はい、あとは、台湾の方かな、うん、でもまあ、ちょっと台本提供したりとかして、うん、一郎に、私はこう教えをこうなんだって言ったりとかしてる人もいますので、うん、アジア圏はね割とそうですね、私の勢力が、勢力ってこともないですけども、
すごい
若干影響力ありますよ。
いやなんかそれこそ多分何よりまず片岡さんご自身がやっぱりその実演されるそのパフォーマーとしてやり続けて多分もう本当に死ぬまでやり続けるってことはもちろんあると思うんですけど、片岡さんご自身として最後にこうなんだろうな、この活動を通して最終的になんだろうな、こう目標にしている風景というか、こんな風になってたらわしも本望じゃっていう感じになるのかみたいなことってなんかもしなかなかこれ多分やっていく中で変わっていくものかもしれないんですけど、なんか2024年現在においてその片岡さんが例えば死ぬまでずっと実演し続けていった結果どんな風景になっておくといいなみたいなのってあったりしますか。
簡単に言うと、はい、職業としてもう少し成立するようにしたいということですね。もうダイレクトに言うと後輩がある程度以上食える環境を作りたい、
なるほど、
うん、ということで、それはやっぱり僕が師匠に弟子入りを許してもらって今があって、まあどうやらこうやら生きていられる状況なので、うん、これは恩返しっていうのは師匠にするっていうよりもより業界を育てていくっていうことだと思っておりまして、うん、なので僕が死ぬ頃には弁士でね、まあ100人とは言わないまでも50人ぐらいね、例えば生活ができるようになっていれば、うん、まあそろそろ死んでもいいかなっていう感じですかね。
なかなか死なせませんよ。多分
苦しくなきゃなんだっていいんですけどね、いつ死んでもね。
いや多分もう続けられるほどに、それこそほらずっと積極的な意味で完成しない芸でもあると思うから、やっぱりそのね、ずっと多分やり続けられることで、多分その片岡さんが例えば80になって90になってやる活弁というのは多分そのもう今やっているもうパフォーマンスとはまた多分全然違うものになってらっしゃるんじゃないかなとも思うから、どうか引き続きご活躍を続けていただいて、我らに活弁の面白さをずっと教えてほしいなと思うところですよ。
じゃあ80、90になるまでたまにゲストで呼んでください。
もちろんです。もうそのためにはこの番組を続けとかなきゃいけないからです。
そうですよ、お願いしますよ。、ね、はい、そっちの方が大事ですからね。
本当ですね、ちょっと一蓮托生で
一緒に
ね、ちょっとね頑張らせていただければと思うところです。
はい、
いやもう本当に片岡さん、今日はチェコの朝7時、うん、おつなぎいただいて、
朝7時、今7時45分でございますね。
はい、本当にありがとうございます。チェコでも引き続き頑張ってくださいませ。
はい、はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。まさかのチェコからご出演いただきましたけど、片岡さんありがとうございました。
いやこの番組もねだいぶグローバルに展開し始めましたね。
ねえ、
いやもうチェコとだってつながれるものになっちゃった。
そして片岡さんご自身もやっぱり研究も続けてらっしゃる方であり、まあ、今の活動写真弁士のこう、うん、やっぱりトップランナーとして走ってらっしゃる方の一人でもありますので、うん、やっぱり熱量が伝わってきてですね、
本当にそうだと思う、
うん、ね、私今のいわゆる活弁、活動写真弁士というものがこう見えてきた、うん、そんなインタビューでもありましたよね。
本当に収録後にもちょっと少し片岡さんと雑談させてもらってたんですけど、うん、やっぱりなんかその今もう2020年代が本当になんか割とこう映画の言ったらこう表現の一回ちょっと一巡した感じというか、うんうんうん、もう 劇場環境でその試せるあの椅子動かしてみたりとか 3D で飛ばしてみたりとか
プシューってなって
る、ね、そうそうそう、いろいろやれることは一旦やってみて、でそれがやっぱりそのなんか映画の、まあ、あるところでは面白さを多分よりブーストするものにもなったかもしれないし、うん、中にはもしかしたら遊園地には勝てねえっていう結論になったものもあるかもしれないと思うんだけど、うんうんうん、まあ、そういう中でもう一回その映画ってそもそもなんだっけっていうことだったりとか、うん、その面白さのコアにあるものって何なんだっけみたいなことを、うん、もう一回そのバックトゥールーツというかですね、うんうん、した時になんかこのやっぱり無声映画っていうものが今もう一回光が当たっている、あの注目を集め始めているとかっていうのは、うん、なんか僕はすごくなんか納得がいくというか、うん、いやそりゃそうだよねと、やっぱ映画のやっぱ現象ここだもんねっていうところ、うん、でそこからもう一回ね、その片岡さんもお話しされてたように毎回生まれ変わり続ける、うんうん、毎回新しい演目になりうるっていう、うん、そのなんか可塑性というか可変性みたいなものを持った無声映画とその活面っていうこのパフォーマンススタイル、いややっぱつくづく面白いなというか、うん、楽しみだなっていう気がして、もうウキウキですよこれ、
ね、
う
ん、ぜひ皆さんあの生でご体感いただきたいと思います、はい、片岡一郎の講義プラス実演活弁でたどる無声映画の世界第1弾特撮の源流を探す旅全3回です。1回目が9月3日火曜日、会場がポンプラザホール、2回目3回目関東館小劇場東神町にあります、そちらで開催されます、2回目が10月1日火曜日、そして3回目が11月12日火曜日です。いずれも午後7時開演です。ぜひお越しください。インタビューでもお伝えいただきましたが、9月3日の1回目がロストワールド、10月1日の2回目が渋川万五郎、そして11月12日火曜日が月世界旅行ほかとなっておりますので、もう全部来ていただきたいですね。
いやこれ本当ね、めちゃくちゃ贅沢だと思いますよ。
いや本当ね、
もう世界に冠たる、まあ本当世界で活躍されてるその片岡一郎さんの語りと解説によって、うん、無声映画の面白さっていうのをもう一回改めて、体験できるっていうのは、うん、いやこれマジでめっちゃいい企画だと思う、
ね、
うん、楽しみです。
詳しくは博多活弁パラダイス実行委員会で検索していただくか、電話番号090-9570-4579 090-9570-4579 までお問い合わせください。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、この番組はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。そしてラジコのタイムフリーではもう一度聞くことができますので、詳しくはラジコで検索してください。皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検針機、 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。